青空 FM 第18回目。第18回目はゲストにりょうさんをお呼びしています。りょうさん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。じゃあ早速、簡単ででいいので自己紹介をお願いします。
はい。ツイッター上では、VTRYO でやってます。りょうと申します。ウェブエンジニアをやってまして、株式会社マツイカという会社で、エンジニアと一応今採用窓口も始めていろいろやっております。で、ポッドキャストとかブログとかイベントの主催とかもやってるので、もしかしたら、聞いてくださってる方あったことあるかもしれません。はい、そんな感じですね。
はい、ありがとうございます。まあ、そのエンジニアなりょうさんとの収録回なんですが、まあ、今回は趣味全振りということで、いくつか楽しい話、話したい楽しい話のトピックをいただいているんで、まあ、上から順番にやっていこうかなーって感じなんですけど、最初はこれ声優からでいいんですかね？アニメと一緒の方がいいですかね？
あ、セットで。
はい。じゃあ、声優アニメからって感じで。
はい。
どのあたりというか、入りって言うんですかね？どのあたりからきっかけ持たれたんですか？
あ、声優をまず、恋したのが、
声優が先なんですね。
声優が、アニメとの出てる、その、キャラクターの声優さんの名前を知ったあたりから、そうか、アニメはやはり声を当てる人がいてもなんだな、みたいなことに気づいたのが、幼稚園の時。
だいぶ英才教育だな。
テレビで、当時、NHK でやってた、あずきちゃんっていうアニメがありまして、秋元康が原作で、絵を別の人がつけたみたいな、漫画なんですけど、それがアニメ化してて、その、あずきちゃんっていう、その主人公の女の子の声を当ててるのがゆかなっていう。
ああ、あれゆかなさんだったんでしたっけ？
はい。ゆかなさんの声というか、もうあずきちゃんがめっちゃ好きだったんですよ。もうなんか、その中の人も当然好き
な。ああ、なるほど。
感じだって。で、まあ、ゆかなさんは代表作がプリキュアの、ピュアホワイトとか、あとはコードギアスのシーツとかやってて、まあ今も全然、現役でやってらっしゃる方で、その人に最初、なんか耳が、持ってかれた。
なるほど。
でも最初はまあ、そのアニメはそこからあって、で、なんか僕の世代、今25なんですけど、僕の世代ってシャーマンキングとか、テニスの王様とか、アニメが、水曜7時半とかからやってた時期だったんで、もうそれでもシャーマンキングも林原めぐみとか、もう有名な人いっぱい出てきて、もうアニメゴールデン黄金期みたいな感じだった。でも、ちっちゃい頃から、新アニメじゃなくても、アニメはもう近くにあった。ので、やっぱり強いですね、アニメは。で、なんか、中学と高校はもう、新アニメとか一切、見てなくて、当時、春日、
ああ、はいはいはい。
はずなんですけど、見るからに萌え絵じゃないですか。もう萌え絵が受け付けなくて、ジャーマーキングとかが好きだった少年漫画
ああ、そっか、ラノベっぽさみたいな、ありましたもんね。
そう、それはもう受け付けなかったですよ。で、大学に入ったあたりで、時間が空くわけですよ。で、なんか、アニメというものがあるらしいと、で、自分が知ってるアニメじゃないものが、どれら面白い。
ああ、はいはいはい。
で、最初その当時は、軽音。
ああ、はい、はい、はい、はい。
が、入りが、やっぱり、みんな軽音で、サッカー部とか、リア充の人とか、見てたわけですよ。まあ、そこまで言うのは見てみます。で、徐々にこの沼にハマっていく感じになってきましたね。
そっか。じゃあ、ちょっとやっぱり、僕と世代がずれてる感じはあって、僕は結構、子供の頃見てたのは、ドラゴンボールが結構、まだ現役でやっていて、ブー編とかがまだ、夜、テレビでやってたりとか、ワンピースが始まった時とか、
はい、
あとは、夕方、結構6時ぐらいにアニメをやっていた時代も、今もやってるかもしれないですけど、あって、レッツ&ゴーとか、あとスクライドっていうやつとか、まあそのシャーマンキングとかもそうなんですけど、あのあたり、結構アニメは見てましたね。で、声優だと、やっぱり、まあ、林原めぐみさんは、すごい昔からファンで、きっかけを持ったのは何だったのかな
ぁ。まあ、エヴァンゲリオン一番有名ですよね。
そうですね。多分、ガンダムが先だったかもしれないですね。明確に、 その中の人っていう感じで意識したのは、やっぱりガンダムが先だったかもしれないですね。うん、ガンダム、林原めぐみさんも出てて、うん、それ OVA とかなんですけど、で、見たりとかもしてて。で、中学になってから、その林原さんのラジオを聞き始めていて、そのあたりが結構、個人的には声優の、まあ、好きなブームというか、っていうのが多かったですね。
うんうん、
なるほど。
そうなんですね。だから、うん、なんだろう。まあ、女性声優だけじゃなくて、男性声優ももちろん好きで、うんうん、僕の、なんだろう、小学校入った後ぐらいに、うんうん、アニメのメジャーとか、
あ、はいはいはいはい、
あとは、まあ、テニスのやつもやってたんです、うんうんうん。で、ワンピースももちろんやってて、うんうん、やっぱり男性声優が多めじゃないですか。
うんうん、
マンガとか、
ワンピース
が多いんで、この人またこの声聞いたことあるとか、なんか、アニメをまたいで共通点を見つけ出して、うんうん、この人また同じ声、なんか違うところで出てた気がするとか、うんうんうん、か気になって、こう、エンディングロールのスタッフとか見て、うんうんうん、あ、この人この人なんだって。まあ、それがなんか楽しかったんです
よ、ね。まあ、その当時、まあ、まず当時にしましょうか。当時、この声優さんいいなって思ったの、まあ、さっきゆかなさんとか何人か名前出てきましたけど、どのあたりが刺さる感じだったんですか？
当時、あ、それと、新アニメにハマり、うん出した時が一番こう調べたりとかしたんで、うんうんうんうん、その時やっぱあの、2011年から、年次が15年くらいの年次だと、
うんうんうん
まあ、今もやってますけど、まあ、下野紘とか、
あ、はいはいはいはい、
あとはなんだろう、神谷浩史まだいますし、
うんうんうん、
男性声優だとその辺、
うん。
で、女性声優だと、豊崎。
あ、はいはい。
慶應の。
めぐみでしたっけ、はい、はい。
愛生さん。
はいはいはい。
だったりとか、あと、ひよっちって言ってあの。
ああ、ひかさ。
そうです。
はいはい、はい、
とか、あの辺もすごい出てきてて、
うん、
で、また、2016年から今ぐらいまでだとまた声優の、
うんうん、
人気度、
うんうんうん。
女性声優もアイドル化してて。
そうですね。新しい人いっぱい出てきますもんね。
で、当時はだから、下野紘とか、うん、中の人自体が面白い。
ああ、
なんだろう、アニメのそのメイキングじゃないけど、OVA みたいなので、なんか付属してるじゃないですか。
オーディオコメンタリー的なね。
そうそうなんでこの人、素の状態面白いのかみたいな。それも面白かったですね。中の人の性格を知ったりとか、
うんうん
うん、あと過去にやってたキャラクターを踏まえて、今のその役があるみたいなのもあったりするんで、うんうん、中の人のつながりでこのアニメのキャラクターをやられているとかが分かった瞬間にもっと面白かった。
うんうん
こ私、この人、こういうふざけたくばっかりやってんなとか、杉田とか、杉田ともか、
うん、
まあ、あの、銀玉とかと、ハリヒのキョンとかやっている人、
うん、
まあ、本当中でも、現実で面白いじゃない。ああいうのを知ってからも、本当に楽しくなっちゃって。
うん、いや、本当そうなんですよね。僕も、今、名前に上がった方が結構好きで、うん、多分、アニラジというか、その声優ラジオ的なのを聞いてたのが多分同じ年代ぐらい、うん、多分2000年後半から10年ぐらいにかけてで、で一番ハマってたのが今名前に出た杉田智勝さん。うん、あの、杉田くんのラジオがめちゃめちゃ面白くて、あの、アニゲラか、
はい。
アニゲラディドゥーンっていうラジオをずっとやってて、
はい、
あれがめちゃめちゃ面白くて、でも、単純に、まあ、当時1時間番組だったんですけど、1時間杉田くんが好きなことを喋るっていうだけの番組で、ひたすらレトロゲーの話をするとか、今ハマってるカードゲームの話をするとかっていうのをひたすらやるっていう感じで。で、ちょいちょいその、友達の声優さんとか、あの、ゲーム開発者とかをゲストで呼んでとかやるんですけど、あの、中村雄一さんとか、
はい、
神谷さんは来てなかったかな。あと、誰が来てたかなあ、ゆかなさんもそう、ゲストで来てたんですよね。
あそこ、指定関係というか。
そうなんですよね。
杉田さんとゆかなは、なんか、売れる、杉田が売れる前から、
そうそうそう。
めっちゃ面白いです
よ。めちゃめちゃよくしてもらってたみたいなこと言ってて。なんか、その、高校生の時から声優やってたんですよね。その杉田くんが。で、バイクで学校まで通ってて、で、そのまんまバイクでスタジオまで来てみたいなことをずっと話してて。なんか、めちゃめちゃいい、なおこの話、みたいな、あったりとか。あと、昔あの、あれちょっと何の企画だか忘れちゃったんですけど、なんかネット配信用の動画番組みたいのも何本かやってて、で、それにもゆかなさんが出てて、カレーを作るみたいな回があって、 ゆかやさんはめちゃめちゃ料理がうまくて、めっちゃうまそうなカレーを結構安い値段で、家庭的な感じなのを作るってやってて、杉田くんはなんかすごい、意外と変なものを入れるんだけど、ちゃんとまとまったカレーになるみたいな、すごい杉田っぽいみたいなこともみんなから言われることをやってて、めちゃめちゃ面白かったですね。
そう。杉田さんとの中村雄一ってもう、早く結婚しない
か
って言われてる二人がいて、で、まあ、ゆうきゃんって言われて、ゆうきゃんと杉田さんの絡みっていうか、ゆうきゃんも売れる前から杉田さんと知り合いで、杉田さんが中村くんっていうのがいてさ、とかって言って、なんかなぜか杉田が振り込んで、中村くんがブレイクするみたいな流れがあって、なんかその、なんだろう、こういう関係もめっちゃ面白いし、銀玉で、それこそ、杉田と銀魚を杉田ともかって、で、後に、金時っていうキャラクターがいるところで、金時を中村くんやって、そうそう、もうお前らあれだろうってネタ
あれ、めちゃめちゃ笑いましたね。
銀玉の、なんだろう、ぶっ飛んで、その作品自体がぶっ飛んでるから、中の人でも遊べるじゃないですか。あの感じが本当に良くて、もうなんか、銀玉はすごいなって思い、まあ、なんか、坂田が杉田で良かったんだろうなっていうのがすごいなって、銀玉も、もうそろそろ終わりそうですけど、
あれ、そうなんですよね。銀さんが杉田さんじゃないですか。で、ちょっと今キャラ名が出てこないですけど、メガネかけた、新八か。はい、新八が、坂口さん、
はい。
で、あの、女の子が、
はい、
また名前が飛んでますけど、釘宮さんですよね。
はい、
まあ、名前出てこないんであれですけど、あの三人も本当面白くて、で、あの三人で、その、銀玉の、なんか宣伝番組みたいな特番みたいなラジオとかをやって、なんか今日は肉を食べに来ましたっつってなんかひたすら肉を食ってるところを3人で喋り倒すみたいな、もうまんまキャラそのまんまみたいな感じがあったりして、めちゃめちゃ面白いですよね、うん、
そう、僕は一番 YouTube とかでも何百万回も再生なんですけど、杉田智和と花澤香菜、うん、杉田が穴子さんの声を真似して、で、花澤さんは花澤さんの、サザエさんの花澤さんの声が出るんですよ。で、その二人が、なんか、お互いやり合うと話があって、もう超面白くて、もうほんと、あ、なんか、ショーノートにリンク貼ってほしいんですけど、うん、もうそれ面白すぎて。
あれ、犬僕かなんかのスペシャル。
多分、なんかのやつで。
で、なんかひたすら杉田くんが気持ち悪いってやつ。
あ、わかんないです。
モノマネのやつと違うのかな。
モノマネのやつで、
じゃあ違うやつかもしれない。
花子さんの、まあ、岩本さんの声が、杉田さん出る、
はいはい。若本さん。
あ、若本さん。いつも間違えますけど、若本さんの声で、うん、なんか花子さんと、あと、
うんうん、
花澤さんのお父さんも金役でやってて、
うん、
って話を。
若本さんですよね。
やってて、そう。で、花澤さんは、サザエさんの花澤さんの声が出るわけです。
うん、
花澤香菜は花澤さんの声が出るわけです。もうすごい、ややこしく
て、そうなんだ。
やりとりがもう。
ああ、じゃあそれ見たことないかもしれないですね。
なんか、聞いてほしいですね。
杉田さんと花澤さんだと、さっき言った犬僕かなんかのイベントステージみたいのがあって、うん、もうひたすら、杉田さんがすごい気持ち悪いムーブをして、花澤さんがそれを気持ち悪がるっていう動画が上がってて、それがめちゃめちゃ面白かったんですよね。なんか、花澤香菜についてクイズを出して、それを答えて、その、犬僕ってなんか、その主従関係みたいなやつなんで、その出てる人たちが何組か出てて、お互いどれだけ分かってるかみたいなクイズをやるんですけど、なんか、杉田くんが、花澤香菜のことを答えると、大体当たってるっていう。なんで知ってんのみたいな感じがすごい面白くて。なんかそういうのもあるんで、後でちょっと、ショーノートに適当に貼っておきます。なるほど。じゃあ結構、その、大学生、まあ学生時代はそんな感じでハマってて、最近はどんな感じなんですか？
最近はですね、うん、やっぱ推しの声優がやっぱ日々日々変わっていて、
うん、
で、まあ一番最近の話だと、
うん、
もうずっと10年くらい、戸松遥香大好き。
ああ、はいはいはい、はい。
もっと結婚おめでとうございます。
あ、そうだ。
はい。で、結婚の報道ですね、うん、モリックスさんのタイムラインで、
なるほど。
そこから仕事全く手につかなくて、悲しみを抱えたので飲みに行きますって言って、一人で飲もうとしたら、モリックスさんが、じゃあ飲みに行くかって言って、その後行ったんですけど。まあ、そういう感じ、トマサルカさんは、うん、めっちゃ好きで、うん、まあ、それも、最初、クロスゲームっていう、足立みつるが書いた、
はいはいはい、
野球漫画があって、それがアニメ化してて、うん、そのヒロインに、 トマス・ハルカさんがやってて、うん、もうすっげえハマり役だったんですよ。
うんうん、
あの、気が強いけど、ちゃんと気合いとかもあるみたいな、あまあ、簡単なことで積んでるみたいな。
うんうんうんうん、
で、まあそういう声張る役とか、トマス・ハルカさんすごい綺麗で、
うん、
それまであの、トマス・ハルカの人外の役ばっかりだったんですよ。宇宙人とか、
猫
とか、生物みたいなのばっかりで、うんうんうん、そこで初めてなんか人間の役で、
そうなんだ。
一番有名なのはトラブルっていう、
はいはいはい、
のララっていう、はいはい、その最初に出てくるヒロインの声を当ててたんですけど、うん、もうでも全然声質変えられるし、うん、一番もっと有名なのは妖怪ウォッチのケイタっていう、今、うん、男の子の役をトマスさんが使ってて、で、あとなんかテレビのナレーションとかもバンバンやってます。意外とみんな知ってるかもしれない。っていうその声優さんが結婚されて、まああの、普通にそれで演技の幅が広がるんだったら、うん、いやもう結婚も子供もね。気持ちで僕は、そうなんですよ。粛々とトマス・ハルカに関するブログを書いてたんですけど、うん、まだ公開しなくて。
あめっちゃ楽しみ。
公開したら俺の黒歴史になるかもしれない。と思ったらなんか公開できず。
まあ、
書いてるんです
けどね。まあまあまあまあ、大丈夫さん、なんだったら派手なブログでもう一個、ブログを作ってもらえれば。
っていう感じで、
うん、
一番好きな声優は止まってたので、最近はもうなんか、遠山奈緒とか、
はいはいはい、
桜彩音とか、
ああ、はいはいはい。
可愛い声出す人が多いんですけど、うんうん、結構変わってます。雨宮空とか、好きだし。うん
うん。
あと、早見沙織？
うん、うん。
ギャルゲーだな。うん、早見沙織はラブプラスっていう。
はいはいはいはい。うん、
金真中の声を。
あ、そうですよね。同級生の
声。同級生
の声。はいはいはい。そうですね。なるほど。ちなみに男性声優は最近なんか気になって
しまいます。男性声優は、でも、神谷博士と、小野大輔の、ディアガールなんかは、ラジコって言って、
はいはいはい、
聞けるやつで聞いたり、たまに。したりとか。
あれ
男性声優はやっぱ多いな。
たまにディアボーイズになるんですよね。基本的にそのファンの女の子向けの番組のはずなんだけど、そのさっき話した杉田くんとか、うん、中村ゆうちとかがゲストに来ると、うん、ひたすらゲームの話をするみたいな感じになって、あれはあれで面白いんですよね。
まあ杉田のカメラとか、神谷博士とか、うん、まあでも好きな作品に出てる人とか、あとなんか江口拓也の、
うんうん。あ、はいはいはい。エグー。
そう。エグーの癒されたい番組とかもあった
り
するし、
うんうん、
あやっぱいろんな、もう幅広く、ね、男性声優の推しって言うとなんか気持ち悪いですけど、
うん、
まあでもなんか仕事の仕方とかは、神谷博士やっぱすごい、
うん、ああ、この間、プロフェッサーか、やってましたもんね。
とか、やってるし、まあ、みんなすごいなぁと思いながら見てますね。まあ、カジ君とか。
ああ、はいはい、カジユキ。うん。
声が張り替えすごいし、みたいな感じですね。うん。
なるほど。そうですね。さっき、まあ、推しの女性声優で、まあ、トラブルの話が出てきたんですけど、トラブルのリトっていう、はい、あれ主人公ですよね。
そうです。
の、男の子の声やってる、渡辺明乃さんっていう方がいらっしゃるんですけど、はい、僕は一番その人が好きで、で、もともとその、スーパーロボット対戦に、うん、10年以上前のスパロボだと思うんですけど、主人公の女性役で出たことがあって、で、結構まだ、芸歴というか、キャリアが浅い時に、その渡辺明乃さんもスパロボが大好きで、で、開発現場かなんかに、なんか別の機会で行った時に、その、開発の人に、私を出してくださいって、直訴するっていうことをやって、そしたらたまたまキャラがあったから、出たっていう経緯があって、
すげえバイタリティや。
そうなんですよね。渡辺明乃さんすんごいゲームとか好きで。で、結構声がハスキーなんですよね。うん、その、男の子の声やってるっていうのもあって。うん、で、最近だと、ガンダムオリジンっていうガンダムの、まぁ、ちょっとリメイクじゃないんですけど、まぁ、みたいな感じの作品で、キシリアザビっていう、まぁ、ジオン側の、まぁ、あれは、長女でいいのかな？女性キャラをやってるみたいなこともあったりして、結構いろんなキャラやられてるんですけど、コードギアスにも確か出たかな。で、まあ、スパロボが好きなんで、ロボットアニメって結構スパロボに出れると、まあ、そのロボットアニメとして箔がつくみたいな、あって、で、その声優さんも、スパロボが好きな声優さんは、自分が出たロボットアニメで出れると嬉しいみたいなのがあって、うん、 で、その、渡辺明さん結構楽しみにしたんだけど、そのコードギアスで出たキャラが、結婚して子供ができるみたいな、キャラになっちゃって、その、ちゃんと最初はロボット乗ってたのに、なんでアマスパロボに、パイロットとしては出れなかったみたいなことを言ってて、残念みたいなことを言ってて。って感じですね。で、相変わらずやっぱり、林原めぐみさんはずっとファンで、うん、この間も富士見ファンタジアっていう、ラノベを出してる文庫が30周年だったんですよ。うん、で、富士見ファンタジアって、古くはスレイヤーズとか、うん、オーヘンとか、無敵艦長じゃないか、無責任なんとかかな、タイラーだったかなとか、あと、あんまり最近のラノベを読んでないんで、あれなんですけど、冴えないヒロインの育て方とか、
はい、
あと、デートアイズだったかな、ちょっと名前を今、ど忘れしちゃいましたけど、とかを出してる文庫で、うん、で、その30周年の記念イベントっていうのがあって、この2019年にスレイヤーズのイベントをやるっていうのがあって、スレイヤーズと、その、冴えかのかな、冴えないヒロインの育て方と、あと何やったかな、あともう一個なんかやってたんですけど、あ、それがそのデートなんとかだったかな。そのスレイヤーズに出てる方って、もう今から20年ぐらい前のアニメなんで、結構、ベテランの方がおって、林原めぐみさんと、松本康成さんっていう人と、あと緑川光さん、うんうん、で、あと鈴木、まさみさんかな、
うん、
と、あと河村まりやさんっていう、河村まりやさんものすごいベテランで、昔のロボットアニメ、ガンダム作った富野監督が作られてたと、ロボットアニメ、エルガイムとかっていうのがあるんですけど、っていうのも出てたりしてる方で、っていう方が5人、ステージ上で並んで、トークをするっていうめちゃめちゃすごいシーンがあって、うん、それがめちゃめちゃ楽しかったんですよね。
なるほど。やっぱロボットアニメは、重鎮が多いですね、
うん。そうなんですよね。なんで、まあ、スパロボの話もちょっとしましたけど、スパロボはやっぱりキャラが多いじゃないですか。うん、でいろんな方が出てくるんですけど、やっぱり神谷明とか、うん、まあ、古谷徹もそうか、うん、安室レイの、
うん、
声やってる方とか、すごいいっぱい人がいて。で、神田信俊かな、今ずっと名前が出てこなくてあれだったんですけど。そう、神田信俊の声がすごい好きで、めっちゃかっこいいんですよね。昔のマクロスかな、マクロス7かなんかに多分出てたはずです。主人公の声だったはずです。とか、すごい好きですね。
なるほど。僕の男性推し声優もっていう。
お
出したんですけど、
はいはい、
松岡くんですね。
松岡
とか、ソードアートオンラインとか、
ああ、はいはいはい。
っていうんですけど、もう、すっごいいろんなエピソードがあって、彼は。
うん。
なんだろうな、それこそ、戸松遥香も絡んで、
うんうんうん、
ソードアートオンラインなんかやってるんで、絡んだりもするんですけど、うんうん、セリフを、こう、に力入れすぎて鼻血出すとか。うんあとなんか女性性に囲まれがちのキャラクター、ハーレム系の主人公やるのが多いんで、
はいはいはいはい、
女性性に囲まれることが多いんですけど、うん、とにかくコミュ障らしくて、うん、全然なんか女性性にめちゃくちゃいじられるみたいな。それもなんかラジオかなんかでやってて、すっげえ面白いですね。中の人が天然で、なんかヤバめの声優なんで、
うんうん、
その人は本当中面白いですね。だから、キャラクター、もうなんか、全力投球をするんですよね。
うんうん、
なんか特に、ソードアートオンラインのキリトの主人公になって、
うんうん、
剣士で、
ああはい、
チートペイの剣士なんですけど、
うん、
叫ぶのが多いから、
うん、
もう、やばいらしいですね、その収録現場。
うん。
沢城みゆきとか
が、うんうん、あ、はいはい、
んだりするんで、大御所、ソードアートオンラインもいっぱい人が出てくるんで、
うん、
大御所もたまに出てきたりして、沢城みゆきにいじられる、その松岡君みたいな。話もあったり。とにかく面白いですね。
最近、まあ今推しの声優を聞いてきたんですけど、はい、声優で言うとさっき言ってたその、アニラジ的な、うん、ラジオ的なところだと、最近聞いてるラジオはなんかあるんですか？
ラジオはもう聞かない
ですね。あ、最近聞いてないですね。
なんか YouTube とかで、
うん、
面白そうなのを見たりとか、たまにするんですけど、まあやっぱりアニメあって声優
み
た
いなところが
あって、で、出てきたばっかりの声優さんとかいたら、
うんうん、
まあ調べたりするんですけど、
うん
うん、なんか、杉田さんとかも安定しちゃってるから、
うんうんそうですね、
好きなやつ見たらいいかな
って
感じになっちゃってますね。あんまだから、ラジオ自体もあんま聞かないかもしれないですね。
そうなんですよね。僕も最近あんまりそういう系のラジオは聞いてなくて、さっき名前が出た、ヒカサさんと、うん、あと中村エリコさんかな。うん、アイマスに結構最初の方にメインどころで出てた声優さんがやってた、桃の木っていうラジオがあったんですけど、とか、まあ、その杉田さんがやってるラジオ、他のもあって、あの、メタルギアに出た時に、うん番宣というか、宣伝用のラジオをずっとやってて、まあそれがめちゃめちゃまたフリーダムで面白かったんで、そのあたりとかよく聞いてたんですけど、ほんと最近は全然聞けてなくて、ポッドキャスト聞いてることが多いからかもしれないですけど、ただ唯一その林原めぐみさんがずっとやってる東京ブギーナイトっていうラジオがあって、まあ30分ぐらいで、あの、普通のラジオ、電波のラジオでも、まあネットのラジオでも配信してるんで、唯一それだけはなるべく毎週聞くようにしてますね。なるほど。っていうところでざっくり今声優来たんですけど、流れでアニメの話を今しようかなと思ったんですけど、
はい、
声優でなんか言い残したことあります？
そうですね。うん、サラクさん幸せになって。
いや、本当に。おめでとうございます。
ありがとうございます。
っていうところでじゃあ、アニメに軸足を移していきたいんですけど、さっきの話だとあれですよね、シャーマンキングとか、そのあたりの話から入ってった感ありましたね。またあずきちゃんか。ね、はい。
まあでもアニメっていうところだとやっぱ本格的に見たのは大学生ぐらいの、
うんうんうん、
まあラノベ原作とか、
あはいはいはい、
原作なしの、まあ白箱みたいなのって原作ないと思うんですけど、
うんうん
うん、ああいうのがやっぱり、なんだろうな、心に響くというか、
うん、
僕は逆にあんまりロボットアニメ見なくて、
うんうんうん、
最後というか、一番覚えてるのはマジンガー Z ぐらい。
ほう。
逆に、ね、ガンダムも見たことない
です。マジンガー Z も、そうですね、いっぱい、あの、リメイクされてるいろいろパターンがある
んで。もうでも最初の方ですね、あの幼稚園の時ぐらいだから、95、6年の。
でも当時だと本当に、あんまりリメイクとかされてなかったから、うん、最初のマジンガーかもしれないですね。うん
そうですね。だから、もう全然、
うん、
デジタルマスターじゃないし、さすがにリアタイじゃないですけど、父親のマジンガー Z って、
うん、
それ連れてみ
た
感じですね。なんで、ロボットアニメはほとんどなくて、
うん、
最近だから、コードギアスを見なさいと言われて、
あはいはいはい、
見たことなかったですよ、
うんうん
で。ロボットアニメでしょみたいなって、
うん。
まあ、ロボットアニメなんですけど、まあ、デスノートっぽいよ、みたいな。
あはいはいはいはい。確かに。
うん、で、ネットフリックスであるからって。見たんですけど、超面白くて。今、シーズン2の、
うん、
あの、2話か3話ぐらいのとこまで。初見なんで、まだ最後知らないですけど。
うんうんうん、
で、まあ、ロボットアニメがその2つぐらいしか実はわかんなくて、
うん、
で、多いのスポーツものとか、
あ、はいはいはい、
あと、とにかくラブコメが好きなんですよ。
ああ、そうなん
です ね。はい。で、モエクさんもアニオタンで話すんですけど、うんあの、彼はスポコンとか、自分はスポコンしないけど、
うん、
あの見る分にはいいって言って、いや、あの見るらしいですけど、僕はスポコンも見るけど、ラブコメが絡む方が嬉しくて、足立メツの作品
は
ほとんど読んでて、すごいツボなんですよ、
はいはい
あの。毎回同じようなキャラが出るんですけど、
うん、
でもそれがいいみたいな、
うん、
って感じなんですね。ラブコメとかは、結構好きかな。まあ、白箱みたいな感じもすごい好きだし、うん。うん、色見るかなって感じですね。
おー、なるほど。そうですね。多分、さっきちょっと世代があった話もしたんですけど、僕は多分ちょっとそれより前のアニメが結構ハマってた時期が多くて、逮捕しちゃうぞとか、あと、魔法陣ぐるぐるとか。
見てた。
結構
見ました。
本当ですか？
全巻持ってます、しかも。
もう持ってます。実家に多分置いてあると思うんですけど。ファンタジー系が結構好きかなって今話を聞いて思ってて、あと、そうですね、アニメでやったのだと、大の大冒険とか、うんまあ、ドラクエのアニメなんですけど、まあ、あと、アベル伝説っていうドラクエのまた別のアニメがあったりとかして、あと、さっきそのあずきちゃんの話で言うと、飛べイサミっていう NHK でやってたアニメとか、やっと安心宇宙旅行とか、昔やってたやつ、あと、ジーンダイバーっていうやつがあったりして、あの、ウェブダイバーって、さっきちょっと杉田さんとか中村くんの話をしたんですけど、あの二人が結構若い頃にやってたアニメとかがあったり、結構あの辺のアニメが好きで、あとは、そうですね、ジャンプものだと、ルローニケンシンとかは、アニメ普通にリアルタイム見てたりとか、 してましたね。
魔法陣グーグー、本当にハマって。
いやー、よかったっすね。
VHS 吸い切るまで見てて、で、なんか、何期かやって、この間、2年くらい前にやってたやつって、完結までやってたじゃないですか、
うんうん
で。あれってもう3期目なんですよ、実は。
うんうんうん、
で、映画も昔やってたりとかして、うんうん、全部見てて、うん、でも初代、シーズン1、シーズン2とかで、もう声優が全員、あ、クリちゃんは一緒だけど、
そうっすね。
ニケ君はもう毎回変わってて。
変わってますね。
で僕は初代のニケ君、
一番、
まあ、聞き慣れ、馴染みがある、で、好きなんですけど、毎回変わってて、もう、最新のやつはもう誰だこいつとか思いながら聞いてたんですけど、だんだん慣れてきちゃって。
そうっすね。結構声優、変わることやっぱありますもんね。
しかも当時のアニメなので、あの、なんだ、事務所との、
うんうん。
ザコザで、
はいはいはい。
出れないとか。
確かに確かに。
一番、あ、それ一番ダメなやつじゃんとか思
いながら。いやー、そうなんですよね。ファンとしては全然そこ関係ない話ですからね。
ちょっとユーザーファーストではな
かったです。うん。そうっすよねー。あとはそうですね。意外とそのロボットアニメの話もちょっとしたんですけど、実はあんまりアニメ自体は見てないことが多くて、そのスパロボとかで設定とか、まあ、知って設定とかを読んでみたいな、知った風なみたいなことを言っちゃうことが多くて。まあ、その、名前が出たので言うとガンダムとかエヴァは一応アニメは見ていて、うん、エヴァでも多分劇場版ちゃんと見てないんですよね。飛び飛びとかでしか見てなくて。そうですね。最近本当アニメは見れてなくて、その30分時間を取られるのが結構辛くて、最近そのガンダム系で言うとプラモデルのにフィーチャーした、そのビルドダイバーズっていうアニメとかやってたんですけど、それも全然見れてなくて。で、またガンダムって40周年なんで、アニメでその劇場版とかを、また、さっきオリジンとかもそうなんですけど、劇場版とか最近やってたんですけど、もうそれも全然見れてなくて。なんで、実は言うと最近アニメは結構ご無沙汰な感じなんですよね。もう最後に見たのが多分数年前とかになっちゃうぐらい。
そうなんですか、ね。
うん。
僕、睡眠時間削ってでも。
すごいなぁ。
そうなんですよ。逆にさ、なんか、ラジオとかを聞く習慣がないので、耳を持ってかれるのが、徐々に辛くなるみたいな。
ああ。
見るのがいいですよね。なぜか、ラジオを聞かなくなる。ほとんど聞かないからかな。
そうなんですよね。結構、聞く習慣、見る習慣みたいのがないと、おすすめされても、なんか、なんだろう、いつもの生活リズムに、みたいになっちゃうこと多いっすよね。
うん、
いや、見ると絶対、ハマる人はハマると思うんで、ちょっと見てほしいなって思うのは確かにいっぱいあるんですけど。
う
ん、
そうですね、そうですね。
今なんか、おすすめするとしたら、まあ、その、今見てるものでもいいし、昔見てたものでもいいんですけど、おすすめするとしたら、このアニメみたいなあります？
あ、なんかその人がどういうものが好きかで全然、
おすすめするのが違います。なるほど。
なんか、なんだろう、このジャンルでとかって言われたら出るんですけど、僕の推しが違うから、戦争になりかねないみたいな。
そっかー、なるほどなー。ジャンル難しいっすよね。
またざっくり言うと、スポコンがいいとか、ラブコメがいいとか、ファンタジーがいいみたいな、まああると思うんですけど。そういうところだった。まあなんか、ファンタジーが好きって言ってたんで、ファンタジーで言うと、最近だとゴブリンスレイヤーって言うんでしょう。ゴブリン殺すのがダメみたいな、エログロがダメな人はちょっと。
そう、エログロがダメで、ちょっと敬遠してるんですよね。
じゃあ、いや、ダメです。ひたすらゴブリン殺すだけなんで。
そうなんですよね。最近、だから、一応その、今期のアニメはっていうのも、よくツイッターとかで流れてくるじゃないですか。うん、で、見て、へえーって思ったりするのは、あの、見るとこまではいかないですけど、あ、これやるんだぐらいのことは思ったりするんですけど、その、人づてに聞いた話で気になったのは、ゾンビランドサガ
は
すごい評判良さそうなんで。
でゾンビとか見ないんですよ。
あ、そうなんです
か。ファンタジーを敬遠しちゃって
。あ、そっか。
たまにそういう例外が出てくるんですよ。
うん、うん、うん。
リゼロとか。
あ、はいはいはい。
あと、なんだっけな。ダンジョンに、恋元が。
あ、はいはいはいはい。
みたいな。
はいはい。
ちゃんとしたやつですか。あれもファンタジーですけど、あれもちゃんと見て面白いなと思ってて。意外と、ファンタジー系、ファンタジーとか、あとロボットとか、リアルからちょっと、外れる ところはあんまり見なくて、まあ、ラブコメはリアルかって言われたらリアルじゃないけども。
まあまあまあ、確かに確かに。そんなにラッキースケベはないみたいな。
ないですよね。まあなんか、明らかに、
うんうん、そっか。
この現実ではない感じだと、あんまり見なくて、でも例外はもちろんあるっていう感じなんですよね。
そういう意味で言うと、さっき名前出した、その、サイカのサイナイヒロインに座った方って、見たことあります、
ね、あ、もう超好きでしたね。
そう、なんかずっとラノベ原作っていうのは知ってて、うん、で、まあ、女の子何人も出てくるんで、いわゆるその、ハーレムもののラブコメっぽいのかなって思ってて、で、この間その、富士見ハンタジアのイベントでいろいろ話を聞いたら、うん、いや、主人公は結構ゲームを作ってて、うん、で、その、同人活動じゃないけど、頑張ってるみたいな。で、ヒロインの女の子に、すごい金髪ツインテ積んでるみたいな、モリモリの子がいるんだけど、実はすごい裏で、R18 の同人誌を書いてて、絵が描けなくなってスランプになるみたいな、あ、結構、その作り手の話をイメージした話が多いのかなってことをそこで知って、で、ちょっと、僕の中で評価がぐるっと変わって、お、これはちょっと読んでみてもいいかな、見てみてもいいかなっていうのはちょっとあって。
あ、クリエイター系の話は好きってことですかね、
うん。そうですね。なんかその共感できるのはちょっとありそうかなっていうのはあって。
うん、僕もそういうの大好きで、
うん、NHK にようこそでしたっけとかありましたよね。あれ違ったかな、なんか漫画を書く話のやつとか、
うん、
あと、まあ、ちょいちょい話出ますけど、白箱とか、うん、あの辺は結構よく聞く話ですよね。
うん、桜草のペットの
彼女
っていうのが2012、3年くらいにあって、それも高校生の話なんですけど、
うんうん、
クリエイターとか芸術コースみたいなところに通っている人たちの話で、
うんうん、
で、それもすごい面白くて、毎回同じところで泣くんですけど、主人公の子は、
うん、
平凡な人で、その子もゲームクリエイターになりたくてゲームを作る
んです
よ。で、ヒロインの子が、天才画家だったんですけど、
うん、
漫画を描きたいって言って日本に来て、漫画を描くんですけど、もともと絵がもう上手いから、すぐデビューしたと。で、それを見てて、主人公の子はゲームクリエイターで結構応募するけど、なかなか受からず、みたいな。で、ゲームを作る天才の子も、実は一緒に同じ寮に住んでて、で、脚本家の子も、天才と盆栽で、そのペアになって、で、天才と盆栽がペアずつにこう、一緒に住んでるみたいな。
うんうん、
で、その才能のある人たちが、どんどんこう、デビューしていくっていう裏側で、主人公の子たちが、なかなかデビューもできないし、どんだけ頑張ってもなかなか報われないみたいな
感じ
で、こう、対になって、あって、こう、作り手とか、こういう職種やってる人は、結構わかるというか、目の前に強い人がいるとか、で、どんなに頑張っても追いつける想像ができないとか、
うんうん
う
ん、
もうすごい刺さるんですよ。で、それが桜草のペットの彼女っていう、作品で、あと、クリエイターとかラノベ小説家が主人公のラノベが、あと、エロ漫画先生。それは、俺の妹はこの人がいるみたいな、あれを書いた人が、そのエロ漫画先生っていうのを書いて、あと、妹さえいればいいっていうのも、
うんうん、
ラノベ主人公、ラノベ作家が主人公。ラノベ作家たちが集まる主人公なんですけど、
はいはい、
それは、僕は友達が少ない
うん、
の書いてたから、それ書いてて、そのみんな作家の話なんで、結構、生みの苦しみというか、美術書を書いてる人もわかると思うんですけど、書くのめっちゃ大変です。あれを、その締め切りがあって、毎回締め切りがあってやっていく上で、なんだろう、辛かったりすることとか、いろんな葛藤とかを書いて、あの辺もやっぱ面白いですね。クリエイターとか
したら。そっか、なるほど。結構やっぱり同じアニメ好き、ラノベ好きみたいな話をしても、やっぱジャンル違うと結構自分が知らない作品とかあって、刺激が得られるというか、気になる作品あったりしますよね。なんかその、ついそのハーレムものみたいなとか、ラブコメものっていう、その、ラベル付けじゃないですけど、っていうと、それ自体でうってなっちゃったりするんですけど、いや、実は、こういうシーン、その、今言ったものづくりが、とかっていうのがあったりとかすると、おってなったり、しますよね。
ラブコメっていうラベルの貼り方も、もう、僕はラブコメ好きなんで、いろんな、そのパターンがあって、その敬遠されるラブコメが、うん、例えばハーレムもの、
はいはいはい、
トラブル、
はいはいはい、
自己 100%、
はいはいはい、
あれは なんだろう、主人公は特に何もしてないけど好かれるじゃないですか。
うんうんうんうん、
確かあれを見てて、こう腹立つ、
うんうん。
まあそういうもの、
うんうん、
ラッキースケベものだからっていう感覚で見るんですけど、今言った妹さえ言われたバイルマガス、名前はあれですけど、うん、あの人間の描写が結構深くて、この人はこういう理由で悩みを持ってて、で、この主人公の子が、まあいろんな関わりを持つ例で、お互いに変化していくとか、
うん、
ものづくりを通して変化するとかも、結構詳細に書くんですよ。で、それがやっぱいいというか、だから自然な恋愛に発展させるようなラノベがもう最近は多くて、突然、なんか見ただけで一目惚れしましたとかもないですね。複雑になってきてます、ラブコメも。
なるほど。なんか、何々系ラブコメみたいな、がつくのかもしれないですね。
うん、
さっきそういう意味でそのジャンルの話をしてるときに、あの、一個思ったのが、日常系っていうのが結構あるじゃないですか。ここ数年結構来てると思ってて。はい、最近のその日常系、その、ごちうさとか多分そうですよ ね、
うん、
すね。とかは見たことないんですけど、アズマンガ大王とか、
はい、
パニポニーっていう、はい、いわゆる学生ものの、
うん、
日常系の漫画とかアニメはよく見てたなっていうのはさっきちょっと思いましたね。
日常みたいなことですか？
そうですね。
日常っていう日常、
うん、難しいですね。そう、確かに話で日常っていうのもどれよみたいなのはあるんですけど。
あの日常っていうのは、なんだろうな。誰が書いたんだっけ、荒井圭一が書い
て。っていうのもあるんですね。
なやつがあって、マジで日常っていうから、その、ほのぼの系の日常からどっちか身構えてみるんですけど、
はいはいはい、
なんかあの、
ああ、はい、はいはい。
焼きそば買ってきてよって言うんですけど、うん、買ってきたら焼きサバを買ってこられて、急にその焼きそば買ってきてって言った、うん、あの子がめっちゃキレるんですよ。焼きそばって言っただろとか言って、なんで焼きそば買ってくんだよとか言って、もう焼きそばって言ったじゃんみたいな。だから そういうなんかくだらない
という
か。
ああ、なるほど。
いや、なんかやりとりわーって、シュール系の漫画がアニメ化したんですけど、
うんうん
うん、結構面白いそれ。日常じゃねえじゃんとか思いながら。
確かに。不条理な日常を題材にしたシュールな作品の漫画って書いてある。へえ、いや、ほんとこういうのいっぱいあるんで面白いっすよね。
あとなんかあれか、のんのんびより
ああ、はいはいはい。
あれもほのぼのしてるのに急にスイッチ入った
り。うんうんうん。
するか面白いです
よ。そうなんですよね。結構、窓まぎあたりから、なんかそういうのがちょいちょい出てきたり、
まあ。学校ぐらいとかも。
そうそう。
ほのぼの系かと思ったらゾンビアニメだったみたいな。
結構そういう、うつ系の作品はあんまり好きじゃない感じですか？
僕ですか、うつ系大好きです。
あ、本当ですか？
はい、あの、心コネクトとか。
あ、はいはいはいはい。
あの、見るんですよ。心コネクトに出てくるキャラクターの名前が僕、名字一緒だったりとかして、誰とは言わないですけど、うんうん、名字一緒だったりして、なんか呼ばれてる気分だ、みたいな。
そうなんですよね。
僕らのとか見てました。
あ、本当ですか？
今。超うつじゃないですか、あれ。
僕らの話をしようかと思ったけど、あれはロボットアニメっぽいなと思って、
ちょ
っと。
ロボットアニメっぽいですね。まあ、ロボット。うんとか、でも、いきなり主人公っぽいやつがいきなり殺されるから、
うんうん、
これなんだってなって。
あれすごいですよね。
あ、こいつ主人公じゃねえんだよ。一番モブっぽい人が生き残るじゃないですか。
うんうんうんうん。
ぜひ、興味ある方は。まどまぎは見てないです
ね、うん。僕らのは結構覚悟してみた方がいいかもしれない。なるほど、うん。そっか、まどまぎは僕も見てないんですよね。
あれ、ファンタジーとうつが、重なっちゃってて。
確かに。
僕のジャンルから対象外すぎて。
うん。そうなんですよね。結構、まあ、さっきも言ったように、食わず嫌いじゃないんですけど、うん、その、最初にこう、なんか、ビビタってこう、あの、扉が閉まるじゃないですけど、うん、感じになっちゃうと、見れてないものが確かに多くて、うん、まあ、でも意外と見るとハマるみたいのは、うん絶対ありますよね。
よっぽど信頼してる人に、本当にこれだけ見てくれみたいな言われて、
うん、
まあ、コードギアス見た、うん、で、いやいや、本当に面白かったみたいなのがあったんで、うん、なんか、この人が言うやつは、きっと信用できるみたいな、
うん。
があったら見てみるっていうのもありかなって思います。僕の推しは結局、ラブコメ寄りになっちゃってるんで、
そっか。
そのジャンルが違うので、ラブコメで一番本当にすごいやつは何かって言われて、
うん、
出したものに興味があったら見てみるっていうのが、なんか僕がさっきポロポロって出したやつは、僕の金銭に触れただけなので、フォルテさんに合うかは分からないし。
うん そうなんですよね。だから、どうしてもやっぱガンダムが好きなので、うん、ガンダムも進めたくなるんですけど、いや、ロボットものかーっていうところで言われると、うーんっていうのは確かに
ある、
う
ん。ガンダムは本当にわかんないですね。アメトークのガンダムゲーム
とか
で、
はいはいはいはい、
ちょろっとこう、なんか、
うんうん、
で同じパターンで、ジョジョ芸人とか
あ、はいはい、
で僕、ジョジョ見たことあった、
はいはい。
それ見て、で、アニメやるようになった、
はいはいはい、
あれで入って、
うん、
アニメ見るようになった感じがあって、でもあれもなんか映画とかやってたんですけど、うん、食わず嫌いだったん
ですよ、ね。そうなんですよね。ジョジョは結構、劇画風な感じの、うん、あの映画受け入れられない人多いですからね。う
ん、見たら面白いんですけどね。
いやー、本当に面白いんですけどね。
ちょっとグロい
あ、そうですね。
人が死ぬので
、うん。あれ、そうですね。なんかその、まあ、さっき、ゴブリンスレイヤーの話もしましたけど、なんか、辛いシーンがない感じのグロさは結構平気だったりするんですよ。要は、バイオハザード的なのは結構平気で、はい、その敵を、のゾンビを倒すみたいな感じは結構大丈夫なんですよね。
うん、人間がどうこうされるっていうのはダメってことですね。
なんか突然、すごい、ファンタジーなというかアニメの話をしているところに、漢字の言葉を出してあれなんですけど、共感性羞恥っていう言葉があって、これ多分知ってます。はい、その、自分が見ているものに対して共感しすぎちゃって辛くなるみたいな話があって、うん、なんで実はドラマって僕すごいダメなんですよ。
リアルすぎちゃう。
そうなんです。なんで、なんか会社で怒られてるシーンとか、はいまあ、振られるシーンとか、はいまあ、なんか怪我するシーンとかを見てると、はい、こっちが辛くなっちゃって楽しめないみたいな。はい、なんで、ドラマとか映画とか、あと、あんまり日常に近いアニメも実はダメで、
うん、
ドラえもんとかサザエさんもあんまり好きじゃないんですよ。
いや、共感性羞恥働くんです
か？みんな怒られるじゃないですか。辛いみたいな。
だからロボットアニメなんですか？
あ、そうそうです。なんで、すごくリアルから、はい、離れてるファンタジーとか、そうそうそう、SF とか、あとその、アズマンガだよとかも日常っちゃ日常ですけど、辛さがあんまないですよね。シュールな笑いをのんびりやっていくって感じなんで、ああいうのは結構すごい見やすくて。
あ、
うん、
あ、じゃあ日常もおすすめできるか
な。ああ、そうですね。はい、今パッと見た感じは。
怒られるって言っても、シュールな怒られ方して
る。そうですね。ありえないじゃん、ははっていうのは多分大丈夫。
そうですね。ああ、なるほどね。僕は逆なんですよ、多分。
うん、ああ、そうなんですね。共感したい。
共感して、心を震わせたせいで、はいはい、ロボットを流してるんですよ。
そっか、それはそうかもしれないな。
物語があって、共感できるから、うんうん、その、長いくやってると思うんですけど、うんうん、どうしてもロボットはちょっといいんで、うん、ロボット塗らねえしな、みたいな気持ちになっちゃったね。うんうんうん
なるほど。そしたら、その、まあ、大体、ガンダムの話しておすすめするときは、この作品をおすすめするんですけど、ポケットの中の戦争っていう作品があって、うん、で、これ主人公は、実はロボット乗らない、ガンダム乗らないんですよ。で、主人公、男の子で、あれ、小学校何年ぐらいかちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、小学生ぐらいの男の子で、で、その男の子の周りに、その、まあ、ガンダムに乗る人がいたりとか、まあ、その、ガンダムを、まあ、戦争をやってるんで、まあ、戦争の、その作戦の一部として、どうにかその敵の新兵器を破壊しなきゃいけないってことで、すごい悲壮な決意を持って、出てくる人がいたりとかっていうのがあって、結構人間ドラマが多い感じなんですよね。で、OVA なんで、結構短い。その、普通のガンダムのアニメだと40話とかあったりするんで、あれ全部みんな辛いんですけど、OVA だと、多分3、6本とかだったかな。なんで3時間とか4時間ぐらいで全部見れて。まあ、とにかくエンディングが泣けるんで、めっちゃ共感して泣いてほしいですけど。なんで、ポケットの中の戦争は本当におすすめですね。はい、ちなみにガンダムに乗ってるのは林原さんなんで、うん。で、主人公って、アルフレッド・イズルハ、ある、通称あるっていう、子なんですけど、波川大輔さんだ。
ああ、
はい。波川大輔さんがすげえ若い、若いっていうか子供の時に撮ったやつで、はい、もう今あの声は出ないって話なんですけど。
波川大輔さんの
主人公やって
る。君に届けの、主人公じゃねえや。男の子ですね。
ああ。
風早くね。
うんうん。
風
な
んか。
ああ、そういう意味で言うと、男子高校生の日常とかにも出てましたよね。あれ、杉田くんとか出てましたね。あと、イリのミーグとか。
はい。
うん、
そうですね。
っていう感じですかね。
1時間話しました。
大体そうですね、今、50分ちょいで。まあ、あと、これ話せたらいいねって言ってたやつが、4つぐらいあるんですけど。
もう一回切っちゃいますか？
そうしますか。じゃあ、まあ、2回目が、3回目があるかっていうのはちょっと置いといて、一旦じゃあ今回はアニメゲームってことで、あ、まあ、ごめんなさい、声優アニメですね。で、なんか全体通して、いや、今思い起こせばこれを言って、お金はならなかったみたいな、ありますか？
いや、もう、どうだろうな。
うん。
声優アニメは割と、まあ、サブカル全フリーの趣味で、
うんうん、
で、本当でも見始めた頃って、めちゃくちゃ敬遠されてたじゃないですか。うんうんうん、もうアニメ見てるなんて絶対言えないし。
まあ、いわゆるオタク迫害的な。
迫害を受ける対象、コミケなんて行こうもんなみたいな感じだったんですけど。うんうん、
秋葉原とかありましたもんね。
最近は本当に、みんなアニメ見ると、ステータスみたいになってて、エンジニアの職業と同じぐらい、ガラッと印象変わったなと思ってて。なので、もう、いいでしょ、アニメ漫画好きって言って。
うんうんうん、
で声優が好きって言うと、ちょっとまだ、ちょっとまだあれかなって感じですけど、さすがにも、昔ほどひどくはない印象だし、声優さんがドラマに出たりとかも
して。ああ、そっかそっか、確かに確かに。うん、
全然、だいぶ人権が出てきたなって気がします。本当にいい時代になったなって思いました。
うん、芸能人とかでも、アニメとか声優好きを公言してらっしゃる方いるじゃないですか。まあ、それこそその、声優好きって言っちゃうと、ちょっとみたいなところで、アイドル好きみたいなのは結構、今はでも結構 AKB とか普通に好きっていう人多いと思うんで、で、逆に AKB の中の人がアニメ好きみたいな、ジョジョ好きみたいなこと言う人もいたりしたと思うんで、なんかそういうところで、そういう流れというか、あるといいっすよね、うん。紅白とかにも出たりするじゃないですか。
うん、そうだったっすね。なんか去年の紅白とか、アニメ、あ、水木奈々と。
うんうんうん。
宮野守か。
そうそうそう。
出てました、
ね。へぇ、そうなんですよね。その前もちょいちょい出たりしたんですけど、多分その前本当にちゃんと出てたのって80年代とかに、そのガンダムの主題歌を歌ってた、森口博子さんとかが、うん、ガンダムの歌で出てたぐらいなんじゃないかなってぐらいなんで、うん、本当いい時代になったなって感じですよね。一個だけアニメの話で、このアニメが好きだった話を一個忘れてたなっていうのがあって、解決蒸気探偵団っていうアニメがあって、浅宮ケアっていう人が書いてる漫画なんですけど、僕実はジャンプで昔やってた漫画で、まあ、解決蒸気探偵団は本当面白いんで、見てくださいっていうことだけ言って締めようかなって思います。はい。じゃあ大丈夫ですかね。
そうですね。
はい。じゃあ、このポッドキャストの告知からしていきますね。このポッドキャスト、青空 FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけど、なんかうまく話せるかなとか話すことないなって人でも、まあ、大好きな声優、アニメの話をしてくれるだけで全然 OK です。今日みたいな趣味の話大歓迎なんで気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録休が溜まっております。非常に溜まっております。今ご連絡をいただくと、だいたい3、4ヶ月ぐらい先になっちゃうかもしれないんで、あらかじめご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM では、ご感想やご意見をお待ちしております。ツイッターで、ハッシュタグ、シャープ、青空 FM、シャープ、AOZORAFM をつけてツイートしてください。よろしくお願いします。というところで、ゲストからの告知なんですけど、ヨさん何か告知などありますでしょうか？
はい、声優アニメも好きなんですけど、まあ、他にもいろいろ趣味があって、で、趣味をやってる時って、時間を忘れがちじゃないですか。
うんうん、確かに。
すごい幸せいっぱいな人が多いと思ってて、
うん、
で、なんかその状態をもっといろんな人になってもらいたいとか、
うん、
そういう人が増えれば、ハッピーじゃないですか。
うん、
で、 急唐突なんですけど、うちの会社は祭りかっていう会社でやってるんですけど、うん、祭りかって祭り、フェスティバルの祭りに化けるで、うん、祭り、ほにゃらら化するの、うん、で、祭り化しようっていう思いが入って、うん、で、祭り化の造語なんですけど、
うん、
意味は今言った通り、没頭したりとかしてる間ってすごい幸せで、うん、使いいっぱいだよね。で、そういう人たちを増やしたいっていう意味で、祭りかって名前がついてて、うん、なんで、社員もそういう祭り化した経験がある人、なんかいろんなことに、好きなことに没頭して、楽しくて仕方がないみたいな状況を経験した人が、そのミッションに共感して、祭り化に入ってですね。だから、僕も同じように、没頭することがあって、やってる間は、飯も忘れるし、寝るのも忘れるし、でも楽しいみたいなのがあったので、もうそこに、いいミッションだなと思って共感して入ったので、
うん、
なんかそういうところにこうシンパシーを感じる人は、ぜひ、祭り会を検索してみてください。で、エンジニアさんであれば僕が窓口なので、行っていただければ、カジュアル面談しましょう。感じです。はい。あとは、技術書店6に応募してます。で、まあ趣味ですけど、技術書を書くっていうところでは、やっぱりこれも没頭するものだし、で前回成長ジャーニーという本を5人で書いて、で、今回そのシリーズじゃないですけど、別の本を書いてます。で、テーマは挫折に関して書いてます。で、このポッドキャストが配信される頃はもうきっと3月ぐらいだったので、まあ、翌月の7月、もし当選していれば、皆さんぜひ買いに来てください。
グロースファクションで出すですよね。
そうですね。はい。はい。
うん。他はなんか、あれですよ、ブログとか、なんか。
そうですね、ツイッター。
アドレス系で。うん。
に来てもらえれば、いろいろブログのリンクがあったりとか、
うん、
あとは、ポッドキャストのリンクがあったりとか、しますんで、
うん、
ぜひぜひ、見てみてください。うん、っていう感じですね。はい。
じゃあ、いつも通り、まあ、ツイッターの URL、リンクとか載っけておくんで、まあ、その、まつりかさんの、なんだろう、まあ、ページとか、技術書店6は、ちょっとこれ収録段階がまだ1月なんで、このページとかっていうのはないかもしれないですけど、
そうですね、
なんか適当にリンク貼っておくんで、興味がある方はぜひぜひフォローなり、なんなりしていただければ嬉しいです。はい。はい、っていうところで、エンディングトーク、ポッドキャスト収録どうでした話なんですけど、まあ、りょうさん、ポッドキャストをご自分でもやられてますし、ゲスト出演自体も多分何回目かって感じなんで、まあ、今日みたいな、結構ふわっとしたテーマで楽しいことを話すみたいなのが結構初めてだったと思うんで、うん、まあそのあたりの感想を聞ければなと思うんですけど、うん、どうでした？
そうですね、今までゲスト出演しがないラジオと、
うん、
デプロイ FM っていうきっかけを話すポッドキャストと、あと、モノラジってものづくりに関する話をするラジオ、うんうんうん、で、こちらのオフライフ、全部違う話をしてるんですよ。
うんうんうん、
で、サブカラに全振りしたの初めてで、
うん
いや、なんか、僕が世間からどう見られてるか全然知らないんですけど、まあ一応趣味が、僕は多いかなと思ってて、
うん
で、その趣味を全部話すっていうのは多分時間的に不可能なので、うん、今回はまあ、トピックを上げて何個か話すって感じでやっていこうかなと思って、まあでも、話す機会はほぼなかったんで。
おー、うん、そうなんですね。
なんか飲み屋で語るにしても、
あー、はいはい、
ヘビーじゃないですか。
うん、
アニメ好きじゃなかったらもう終わりだし、
うん、
なんか全員、参加者が全員アニメ好きかって言ったら別に人そうじゃないって感じだったので、うん、もうじっくり話せる機会ってあんまないんだなと思ってて、でこれがまた誰かが聞いて、あ、この人こういうの好きなんだってそこで繋がりが生まれても面白いかなと思って。
うんうんうん。う
んっていう感じだったので、結構いい機会だなって思ってやってました。
いやー、楽しんでいただけましたかね。
楽しいですね。やっぱ好きなことをしてるのが。
よかった、
うん。
なんかその、ポッドキャストを、まあ、今日みたいな趣味の話は特にそうかもしれないですけど、話してると、なんか、あれ言いたかったのに出てこなかったみたいな、結構多いっすよね。
そうなんです。あとで、うんそうだった。まあ、それが嫌で僕、絶対台本を用意してくるんですけど、基本そこに沿ってやってるので、もうその台本で出てこなかったものはそこまで言いたいことじゃないかと、割り切ってやっちゃってます。
なるほど。やっぱ台本大事ですね。
まあ、それ通りに喋ってるわけじゃないですけどね。
まあ、そうですね。
この話をしたかったっていう。
トピックというか、項目としてって感じですよね。 まあ、その、趣味多くて、なかなか時間的にっていう話なんですけど、まあ、このポッドキャストは2回目、3回目、全然ウェルカムで、もうすでに2回目出たいですっていう、出演、一回出演していただいて、まあ、足りなかったんで2回目出たいですって方もいらっしゃるんで、りょうさんもぜひぜひ、今回はこの作品の話をさせろでも全然ありなんで、まあ、またこうやって楽しい話ができたらなと思います。じゃあ、そんな感じですかね。
はい、
第18回目ですね。第18回目は、ゲストにりょうさんをお呼びしてお送りしました。りょうさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。